皆さんこんばんは。高台ラジオアット一番長ロビンです。第2回目を迎えました。前回の第1回では東北工業大学ができて学科体制、工学部の学科体制が出来上がったこと、実は前の回では触れなかったんですが、もう一つ環境情報工学科ができて、工学部6学科なんですが、出来上がったこと、それから、大変な事故だったんですが、宮城県沖地震に遭遇したこと、そんなことをご紹介しました。今回も、松山先生、松山忠正先生に来ていただきながら、今年50周年を迎えます東北工業大学の歩みを振り返りながら、東北工業大学の魅力もご紹介していきたいと、そんなふうに思っております。松山先生、今回もよろしくお願いいたします。
お晩でございます。
はい、お晩でございます。
ありがとうございます。
実は50年の中でですね、大きい出来事だったんですが、キャンパスがもう一つ二つ目ができたり、新しい学部ができたりしましたね。で、その辺をちょっと、振り返って、お話しいただけますかね。
なんて言うんでしょうね、八木山が団地造成っていうかラッシュで、でうちの法人が持ってた土地を、計画的にですけどやって、気がついて、大学院もというような話をされていたと思いますけども、その時に自分たちのキャンパスの面積がちょっと足りないんじゃないかということで、皆さんやっぱりつてを頼んであちこち探したと思いますね。で、直線距離にすると2キロぐらい、大念寺山というところに、法務省というか少年院跡地があったわけですね。それを購入するというか判断をすることにした。その当時の理事長は柳川東吉理事長だったようなちょっと気がします。本当に今の何て言うんでしょう、二学部があっての基礎の基礎といいますかね、元を作ったのはやっぱり二つ沢、いわゆる長町キャンパスを獲得したことで、いろんな対応が可能になったんじゃないかなという、そんな感じがちょっとしてますね。
そうですね。で、その、長町二つ沢、今長町キャンパスと言ってますが、はい、あそこの、利用活用は最初は、学部というよりも1年生2年生の授業が展開されてましたね。
はあ、そうですね。いろいろ議論があったところですよね。で、こんなこと言わない方がいいのかもしれませんけども、長町入り不断層があるとかですね、近いとか、それから 大念寺断層じゃないけど、そういうものがあって、その平地ではない、アップダウンがあんまり激しすぎるし、どうやってキャンパスを作るのかっていうのは本当に知恵を出さないと使えない空間だったんじゃないかなと。で、一番気にしてたのはやっぱり地域の方たちですよね。あんなにこう風致地区ですから、そこに、大きな多い人数の学生と教職員が出入りするというと、あそこは曲がりくねって非常に細い道が多いですから、地域の方たちはやっぱり騒音も振動も交通もあるし、ちょっと、反対運動がありましたね。
すぐには賛成してくれなかったんですよね。
いや本当に。で、キャンパスを開く時にはそれがこう皆さんのやっぱり一番の問題のような感じだったと思います。で、本当に地域に開かれた質の高いキャンパスを作らないといけないねという 方向性は出てたんじゃないかなという感じしますね。
そうですね、そうですね。今ちょっと触れられた大念寺、あるいは大念寺山、伊達家、伊達藩には大変ゆかりのあるところなんですが、松山先生はこの辺の調査研究も長くしてらして、実はこのお話をしていただくと多分1時間か2時間かかると思うんですが、長町にキャンパスができた後、一気に緑の学校の話していいですかね。緑の学校というのができて、学校は、楽しい学校ですね、楽校、学校でいいんですよね。
はい、そうですね。
できて、
はい、
その代表委員をしてらして、地域の方々と活動してらっしゃる、ちょっとだけそこを触れてくださいます。
どんなこと、なんて言ったらいいのかな、そういうその地域の方たちに反対されたというトラウマみたいなのがあって、よしということで、保存緑地ですよね、大体20ヘクタール弱あるんですけども、そのうちの3分の1ぐらいは保存緑地として仙台市に指定してもらいました。で、その保存緑地をどこにどんな木があるかとか、そういう調査を学生の測量実習でざっと調べて貯めたものが、もうそろそろ皆さんに還元できるんではないかということで、大念寺山 の、 風致地区の歴史的なものも含めてですけども、還元する公開体験講座みたいのを開きましょうかというのは2009年から3年間だけ
開き
ましたね。
はい、で、地域の方々が参加されて、一緒に、
そうですね、それを機会に先ほど吉田先生がおっしゃったように、あそこのお山には伊達家の、伊達政宗から数えて、明治まで13人の藩主がおられるんですけども、京ヶ峰の方には5人の藩主が祀られてる、大念寺山には8人、数では非常に多いですから、それをあまり地域の方たち、市民の方たちもご存じないことがありましたので、学生と一緒になって調べて、そういう資料も還元しましょうというようなものがありますね。
ああ、そうですか。測量実習なんかで学生さんと動いてらっしゃるのを実際に拝見してたことも何回もあるんですが、はい、大念寺山、大念寺、それから仙台城跡あたりは随分長く調査対象にしてらしたんでしょ。
はい、そうですね、学生と地図を作るということは古いようで非常に新しいことですの で、はいはい、で地図を作るというのはどこでも入って調査をしない ですから、どこに行けばどういうものがあるというのは、はい、確認できるわけですよね、はい、それを今のコンピューターを使って、というか情報を皆さんにこう還元できるような、そういう資料作りをずっとしていましたということなんでしょうかね。
はい、その成果ですかね。今日も地図を持ってきてくださって、実はここにあるんですが、ラジオなんでご覧いただけないということなんですが、これはここのロビーにこの後ももし、
いえ、貸し出さないと思います冗談ですけどね。ただこの地図も先ほど土木工学科 の先生になった、なんて言いますかね、仙台市役所の初代の都市計画課長さんが持ってた地図、昭和33年なんですけど、
はい、
それを今かぶせてるんですね、今の地図に。ですから、脈々と何て言うんでしょう、大先輩の、援助があって、今の情報作り、地域づくりの情報作りができていると、非常にありがたく思ってます。
はい、そうですか、そうですか。それからちょっと外れるのかもしれませんが、先生、松山先生はよく定点観測をしてらした記憶があるんですが、
なんて言うんでしょうね、
それは先生の、まあ、うん、趣味ではもちろんないでしょ、
うん、趣味じゃない、学生が何でやってるのかもあれじゃないけど、あの仙台っていう町はですから広瀬川と青葉山で持ってるようなもんですよね、
はい、
まあ、広瀬川が母なる川と言われてますので、はいはい、で、あの上流の牛越から宮沢町までの右岸川が、
はい、
三居沢でしょ、はい、亀岡八幡、
はい、
それから仙台城、はい、京上ね、
はい、
愛宕山、大念寺山ですから、これをきちっとブラッシュアップというか、ね、つないでいく、保全してつないでいくということが、うん、仙台 の、 あの地域づくりを考える核かなというふうに思ってましたので、
はい、
とにかく地道に集めようよねと、観測しようよねということで、
うんうん、
資料づくりはしていましたね。
あ、そうですか、はい、そうですか、あの貴重な資料をいただいて今見せていただいてるんですが、あの本当に、青葉城、あ、仙台城アートですかね、仙台城アートですとか、はい、大念寺山、あ、それからその他の今おっしゃったようなこともまた機会がありましたら話を伺わせてほしいですね。
はい、
はい、そういうことで、まあ、今日はあの、ちょっと工業大学の50年を振り返りながら、今日あったよりも前回と今回はそういう話をしていただいてるんですが、先ほど若狭先生、あの話を伺った中身で、学科ができ、あ、どうも、ね、長町キャンパスができました、うん、で実はそこにあの学部が一つできたんで ね、
そ、
その辺ちょっと触れてくださいますかね、
ライフデザイン学部という、はい、いわゆる、理系と
文系と、
文系との
融合して
コラボレーションというか、そういう、はい、その情報のセンスっていうんじゃないでしょうか、それでお互いにこう磨き上げられるような雰囲気のキャンパスを作りたかったんじゃないでしょうかね、うん、
そうですね、うん、はい、まあ、あの学部が2つになってライフデザイン学部が、完成年次を経て6年目に入った、
ああ、
うん、そんな感じですね、
うん、そうですね、
はい、そうですね、はい、まあ、そんなことであの、まあ、50年を迎えましたという、迎えますということですね、うん、で、この辺でまたちょっとあの一息入れたいんで、また先生にあのなんか音楽を思い出してほしいんですが、
もうこびりついて60年代のこびりついてますので、やっぱりフォークソングの朝日の当たる家とかっていうのが何かあったと思うんですけど、
はいはい、
それを聞かせていただければありがたいですね、
は
い、
あの私の記憶に間違いなければアニマルズの曲だと思うんですが、ですかね。
そうです、
はい、あんまり、じゃあ、それを聞かせていただきましょう。 高台ラジオあって一番長ロビーです。東工業大学と青葉区の FM ラジオ局ラジオ3とのコラボレーションで一番長ロビーの特設スタジオからお送りします、しています。東工業大学にいらした先生方、あるいはの今おいでの先生方にスタジオに来ていただいて、いろいろお話を聞かせていただくと、そういう趣旨のお番組です。今日は第2回目です。松山忠松先生に来ていただいてます。フォークソングお好きだったようですが60年代70年代確かにブームがありました。先ほどブラザーズ4でしたが、今はアニマルズでしたですね。キングストントリオとかジョン・バイズとかピーター・ポール&マリーとかボブ・ディランとかあたりが出てきますね。日本ですと岡林信康、高石智也、それから吉田拓郎なんてのも出てきますね。井上陽水、泉谷しげる、フォークソングが あの当時、ベトナム戦争ですとか成田の闘争なんかもありましたね。反戦歌の色合いを持ちながら歌われていたのもありました。そんなことで、私も今しみじみと思い出しながら聞いてきました。残り時間そんなに多くないんですが、そうですね、松山先生長くいらして、工業大学、同工業大学、あるいは学生さんとの出会い、あるいは先生方との出会いで、特に印象深いものっていうことになるとどんなことになりますかしらね。
50年の年輪っていうのは、年輪感覚が広かったり狭かったりってするんでしょうけども、やはり、2つ目のキャンパス の土地を購入したことで、それをまた磨き上げる、その時に来られた岩崎先生ですかね、学長さん、
あ、今の理事長先生、
はいはい、ですから、やはり長町キャンパスを得たことが方向性は間違ってなかったんだなという、そういう感じがしております。
ああそうですかね、教え子たち、同窓生、たちとの付き合いも結構多いんでしょ。
いや、もう外で飲むようなことはかみさんに言われてますので、あまり飲まないことにはしてますけども、家では飲むようにしてます。
そうですか、そうですか。それと、先ほどもちょっとお話の中に出てきたんですが、それまでこれまでですね、先生がその調査内社研究してらしたものが、多分この 4,50 年だと紙で残されていると思うんですが、それをデジタル化っていうんでしょうか、
そうですね、
電子化してらっしゃるんですってね、
はい、
大変な作業でしょ。
時間のある限りそれをそういう情報作りに、残りの時間をつや使ってみたいなとは思ってますので、
はい、そうですか、そうですか、はい、そういう中で、もうすでに東工業大学の八木山キャンパスでは公開講座みたいにして、確か仙台城跡の話は地域の方々に、
そうですね、
してらっしゃるんですよね。
来年度ですかね、来年度8月中旬だと思いますけども、同じく緑の教室ですかね、はい、そんなことを今考えてます、やることに関係者と一緒に検討してます。
あ、そうですか、そうですか、
ぜひ、聞いていただければと思います。
はいはい、そういうことで大学なり、あるいはフィールドで、一緒に活動したりお話を伺えるんですが、さっきも触れました仙台城跡の話、それから広瀬川の話ですかね、広瀬川界隈の話ですかね、そんな話をまた時期を見て、お話を伺いたい、ぜひ伺いたいですね、
はい、 あの物忘れをしないようにあのトレーニングしておきたい望みたいと思いますのであ
のそうですね
よろしく、ね、お願いいたします。
はい、あの確かにあの50年半世紀ですがちょうどあの私どもの大学ができた時期というのはあの他のところにもねいくつも大学ができ
て、そうですね、同じぐらいな年輪を経たあの、大学が多くあると思いますけども、
うそうですね、はいはい、あの今定期船なんかで、付き合ってくださってる北海道工大なんかも、
あ、そうですね、
大体同じぐらい、
ね、そうです同じですね、
それから
千葉工業大学さんも野球の方ですね、
そうですね、そうですね、はいはいはい、なんで、なんていうんでしょう、ね、いろいろ、ご苦労もおありだったと思うんですが東工業大学の魅力を例えばあの高校生なりあるいはあの高校生受験生の親御さんたちにご紹介しようとするとどんな点が挙げられるでしょうかね。
あの一番最初っていうか前回にあったようにあのやっぱり、セミナーというか少人数で、はいはい、教員とのやり取りっていいますか、はい、あの相談ができるそういうシステムが出来上がってるというふうに感じてますので、はい、これはやっぱり一番あの強みかなとそんなふうに感じてますね。
うん、はい、そうですか。あのちょっと手前味噌になるかもしれませんが私もあの他の大学の先生方とお付き合いがあって、そんな話をしますとね一つはどうやったらできるんですかって素朴な質問を受けますね。
あ、あの、ええ、あそれはやっぱり手間かかりますね、ええ、でも それがその学生とのやり取りで私たちもあの感じるところといいますか、はい、あの教えられることがたくさんありますの で,
そうです、ね、
時間はそういとわないで、あのそういうシステムを導入してみると、うん、一皮むけるあの教育ができるんじゃないでしょうかね、うん、
まあ、あの工学部の6学科それからライフデザイン学部の3学科ですかどこの学科も1年生から少人数セミナーをカリキュラムの中に取り入れてるっていうふうに聞いてますしそれからもう一つあの4年生でね、うん、卒業研修でまた研究室に所属して先生方と本当にあの密な関係で研究活動もしてっていうことですよね、うんう
ん、まあ、あの大学院があの前期後期もできましたので、
はい、
あの自分磨きにはあの一番向いてるんではないかなという感じはいたしますけどね
そうですね、まあ、そんなあたりがあのそうですね私も長く大学にいたんで、ある意味では自慢できるっていうんでしょうかね、ことだと思いますが、まあ、そんなことであの前回と今回2回にわたって、東工業大学の50年を振り返りながらお話を伺いました。まだまだ本当はあのたくさんあの伺いたいことあるんですが時間が来ましたのでこの辺でということにしますがあの前回第1回とそれから今回第2回とで、もし、1つ2つ感想がありましたら
おっしゃって。いや、あの先ほど述べたようにあの本当に早かったという感じがします。でも、先ほどというよりも前回と今回聞かせていただいたあのフォークソングでその時のなんて言うんでしょうねタイムスリップですよ。
本当によく
もっとあのこれからあのなんて言ったらいいのかな、うん、勢いつけてあの還元できるものは皆さんに還元するような、うん、そういう作り方情報の作り方に、努めてみたいと考えてますので感想かどうかよく分かりませんけど、はい、そんなふうに考えてます。
あ、そうですか、
はい、
どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
それではあのここで東工業大学一番町ロビーからまたご案内とお知らせをいたします。ロビーのスタッフでいらっしゃる佐藤さんお願いいたします。
それでは、一番町ロビー4月のイベントのご案内です。1階ギャラリーでは4月23日水曜日まで建築学科1年生による建築ワークショップ報告会入学したばかりの1年生が初めてまとめたワークショップの成果物を高校生やご父母の皆様に公開しています。 4月25日金曜日から4月30日水曜日まで東北工業大学漫画研究会展示会、こちらの展示は東北工業大学漫画研究会の部員たちがそれぞれに思う近未来を漫画イラストで表現します。続いて4階ホールでのイベントのご案内です。4階ホールでは定期的に市民公開講座を開催しております。4月25日金曜日18時から19時30分ワイヤレス充電がもたらす電気自動車の未来というテーマで東北工業大学工学部環境エネルギー学科講師の田倉哲也先生に講演いただきます。近年電気自動車への注目が集まっており、今やワイヤレス技術によってその充電方法が変わろうとしております。ワイヤレス技術の動向について、またワイヤレス技術による研究内容もご紹介します。4月26日土曜日13時から14時30分街中美術講座竹久夢二の大正時代と題しまして、宮城県美術館学芸員の宮坂敦子さんに講演いただきます。最後に大学からオープンキャンパスのご案内です。東北工業大学ライフデザイン学部のオープンキャンパスを4月26日土曜日10時から15時場所は東北工業大学長町キャンパスにて開催します。ライフデザイン学部にはデザイン、生活、経営を軸にした3つの専門学科があり、理系、文系の垣根を越えた実践型カリキュラムで各分野のスペシャリストを育てています。このオープンキャンパスでライフデザイン学部の面白さをぜひ体感してください。詳しくは東北工業大学のウェブをご覧ください。
はい、ありがとうございました。今回の第2回の再放送は4月28日月曜日同じ時間17時30分から18時に再放送いたします。で、次回は5月5日を予定しています。それではまたこの時間にお会いしましょう。